230ページに書いてあります。第3版549ページです。第2サムエル記14章25節から33節までお読みいたします。さて、イスラエルの毒にもアブシャロムほどその美しさを褒め生やされた者はいなかった。足の裏から頭の頂まで彼には火の打ちどころがなかった。彼が頭を刈るとき、毎年年の終わりにはそれが重いので刈っていた。その髪の毛を測ると王の計りで200シェケルもあった。アバシャロムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって、非常に美しい娘であった。アバシャロムは2年間エルスレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。それでアブシャロムはヨアブを王のところに使わそうとして、ヨアブのもとに人をやったが、彼は来ようとしなかった。アブシャロムはもう一度人をやったが、それでもヨアブは来ようとはしなかった。アブシャロムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよう。アブシャロムの家来たちは畑に火をつけた。するとヨアブはアブシャロムの家にやってきて彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか？アブシャロムはヨアブに答えた。私はあなたのところに人やりここに来てくれと言わせてではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシュルから帰ってきさせたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたのに、と言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら、王に殺されても構わない。それでヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブシャロムにくじづけた。私の王の顔を拝したいという題で、小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの民たちが今御前に招かれ、あなたの御言葉を今慕い求めております。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、あなたの命の御言葉、真理の御言葉を語ってくださいますように。御言葉をもって私たちの歩むところ、あなたの招くところを教えてくださいますよ。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日も第二サムエル記を続けて、見てまいりますが、今開いているところですけれども、神様という言葉は、ほとんど出てこない、ほとんどって、一つも出てこない。むしろこのダビデの一族のドロドロした何かトラブルの話が続いている。 一体この箇所のどこに神様の恵みがあるのか、一体この話はどんな意味で私たちに語られているのか、よくわからないというのがおそらく最初の印象だろうと思います。しかしここにも神様の恵みが隠されております。これからそのことを見てまいります。まずこれまでのあらすじを振り返ります。ダビデの三男であったアブシャロムは、妹のタマルが兄であるアムノンから恥ずかしめを受けたことを知って、兄アムノンを憎みました。2年間じっと待った末に、アブシャロムはアムノンを殺し、そしてすぐに母親の実家に逃げ込みました。ダビデの息子たち、娘たちの間での、大きな大きなトラブル、事件であります。父としてダビデは、あるいはイスラエルの王としてダビデは何かをするべきでした。裁くべきでしたが、ところが彼は何もしません。そのままずるずると3年が過ぎてしまいます。このことを心配したのはダビデの側近であったヨアブであります。ヨアブは何とかこの状況を変えなければならないと心を痛めまして、一つの、なんて言うんでしょうか、計画を考えました。どんな計画かと言いますと、テコアという町からある一人の知恵のある女性を連れてきまして、ダビデの前に、で芝居を打つように、お願いをしたんですね。芝居というのはどういうことかというと、自分は、この女性のことですね、自分は夫を亡くしたヤモメですと言わせるんです。そしてただのヤモメではない、自分には二人の息子がいたのだけれども、その二人の息子の仲が悪くて、ある時喧嘩をして一人が一人を殺してしまったんだ。それを聞いた親戚が、これは大変なことだ、ひどいことだ、その殺した息子、そいつを連れてこい、あいつを殺さなきゃいけないと、親戚中が騒いで、確かに兄弟同士で殺し合うというのは大変なことだけれども、もしこれであんなやつは殺してしまえと言って、本当にその残った一人息子が殺されてしまったら、自分は一体これからどうして生きていったらいいのか、どうか王様、残った息子が殺されないようにと命令を出してくださいという、そういう訴えをさせるんです。でダビデはこれが芝居であることにまだ気がつきませんで、もうすぐにこれはひどい話だということで、主は生きておられる、あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはないと、そういう命令を出したんですね。つまりあなたの息子、確かに兄弟を殺したかもしれないけれども、だからといって殺されてはならないのだと、そういうことを言ってくれました。さてここからが、どんでん返しが始まってまいりまして、そのテコアの女性は、あなたはダビデですね、王様ですね、あなたは素晴らしい判決を出してくださいましたけれども、じゃああなたはどうなんでしょうか、あなたの息子アブシャロム、兄弟を殺したでしょ、殺したしてその後逃げて追放されたままになってるじゃないですか、あなたは息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない、殺されてはならないと言ったのに、あなたの息子に対してはどうなんでしょうか、同じことをしてるんですか、いやあなたは言っていることとやっていることが違う、矛盾しているじゃないですかと、王様に言うんですね。でダビデはこれを聞きまして、もう自分の言ったこととやっていることは確かにもう矛盾していることに気がつきまして、すぐにアブシャロムをエルサレムの自宅に戻すことにいたしました。 追放されていたものを戻した。しかしそのまま戻すというわけにはさすがにいきませんでした。ダビデはアブシャロムに対して、今後一切あなたと私とは面会できませんというそういう制限をしたんですね。これはどういうことかと言いますと、分かりやすく言えばアブシャロムはダビデの三男でありますから王子プリンスでありますけれども、そのプリンスという王子の地位を、剥奪した、取り上げられちゃったということですね。王に会えないということ、そういう制裁を加えたわけです。やっぱり兄を殺したということはそれほどの大変なことでした。で、これここまでがその前回のあらすじでありまして、今日はその続きであります。で、じゃあ続きは何を書いているかということで、最初25節から見ますと、いきなりアブシャロムは非常に木の打ちどころのないほどにハンサムであった。そして、一人娘がいて、それは、たまたまその自分の妹と同じ名前なんですけれども、娘にも同じ名前タマルと付けたようであります。その娘も非常に美人であったと書いてあるんです。一体これがどうしたんだろうか、なんでアブシャロムがハンサムだということが、重要なんだろうか思いますけれども、よく見ますとこの25節から、27節っていうのはどんなふうに書かれているかといいますと、一つ前の24節、アブシャロムは家に引きこもり王の顔を見なかったというところで一旦終わって、それで、アブシャロムのがハンサムだったっていう話なんですね。そしてそれが一旦終わって、じゃあ次の28節はどうなるかというと、やっぱり28節にもアブシャルムは2年間エルサレムに住んでいたが王には一度も会わなかったとか言って、いずれも王に会わなかった、会えなかったというその、なんか前と後ろに同じ言葉がある、その真ん中にアブシャルムがハンサムであったという話が挟まれているんですね。どうしてこういう書き方をするんだろうか。それもその中には頭の髪の毛の話なんですね。かなり髪の毛の豊かな人であって、それが重さで測ったら、200シェケルってどんな重さかっていうのありますけど、大変な重さだったようです。それほど髪の毛のことまで触れているんです。こんなこと書かなくたって別に何にもあらすじにはこの物語には関係がないように見えるんですけども、聖書は関係のないことは絶対に書かないんですね。関係のあることしか書かない。どんな関係があるんだろうかと今はぼんやりとして分かりません。で、このあとじゃあアブシャルムはどうなっていくかということと、この髪の毛はおそらく関係しているんだろうと思います。アブシャロムはこの後父ダビデに歯向かいまして、王の座を武力、軍事力を持って奪い取っていく。これをクーデターと言いますけれども、そういうことを起こしていくんです。で、当然、それは大きな事件ですから、一人ではできません。味方が必要です。で、味方をどうやって集めるか。今まで自分はもう自宅軟禁ですよね。されていましたが、やっと、お前は王子という地位に戻しますよって言われたばっかりですから、誰も仲間はいないんです。じゃあどうやって仲間をこう引きつけていくかといいますと、いろんな方法を取っていたというのは15章にこう書かれているんですが、その一つとしてやっぱりアブシャロムにどんな魅力があったのかということがポイントだったと思います。日本でも時々大きな選挙が行われます。一体誰に投票しようかなって、いろんな候補がいるとですね、大体迷うんですね。投票所に行く時まで分かる。で、もしかしてこれは皆さん身に覚えがあるかもしれませんけれども、誰に入れようか分かんない。大体名前からしてよく覚えてない。 でその時投票所にいたらポスターがパーッとこう貼ってある。で写真があるんですね。で、あ、この人顔がいいなって言って、あの顔のいい人に投票する、顔があのハンサムな人に、投票するということが意外に多いんですね。話を聞いてみます。あのなんかそんなもんで政治決めていいんだろうかと思うかもしれませんが、そういうものなんですね。で、アブシャロムもそうだったと思います。非常に優れた、非の打ち所のないハンサムな人でしたということが人々を引きつける大きな魅力なんです。そしてそのことが実はこの後イスラエルに大きな悲劇をもたらす原因ともなっていく。まあ、そのことは15章に入ってからまた見ていきます。アブシャロムは自分の家に戻ることができました。追放されてはいましたけれど、戻ってきなさいということで戻ってきたけれども、王子というその地位は奪われてしまいました。まあ、当然アブシャロムにしてはしたら面白くない話です。2年間は我慢していましたが、2年経った時にとうとう我慢ができなくなりまして、王様に会いたい、自分の父に会いたいのだ。で、自分では直接そのダビデにそのことを言えないもんですから、ダビデの側近であったヨアブを呼び出して取り次ぎをお願いしたんですね。お願いしようとしたんです。ところがヨアブは2回も、まあ、あの来てくれとヨアブにお願いしたんですが、ヨアブは行こうとしなかった、無視したんですね。まあ、なぜ無視したのかいろいろ説はありますけれども、ヨアブとアブシャロムの間があまり仲が良くなかったということなんでしょう。で、2回呼んでもヨアブがやってこないことに腹を立てまして、アブシャロムはヨアブの畑に火をつけてしまう。まあ非常に大変な話であります。あの畑というのは財産でありますね。で、ちょうど収穫の時、さあこれから収穫だという時に全部火つけるわけですから全部なくなってしまうわけです。さすがのヨアブも頭にきまして、アブシャロムの家に怒鳴り込んできました。なんということをするんだ。で、その時アブシャロムは、まあ、こういうわけですね。32節の、後半、最後のところだけをお読みいたします。今私は王の顔を拝したい、もし私に咎があるなら王に殺されても構わない。ここまで私自分が畑に火をつけてまで、あなたを呼び出そうとしたのは王の顔を拝したいからだ、殺されても構わないから王に会わせてくれと、まあまあ、なんて言うんでしょうね、いわゆる日本語で言えばすごむっていう言葉でしょうね。もう目が座ったで感じでこうやってガッと睨みながら、ヨアブを睨みながらアブシャロムは、俺は命はなくてもいいんだとこう感じでヨアブに訴えたわけです。で、さすがのヨアブもこれを聞いて無視するわけにはいかなくなりまして、ダビデに事の次第を伝えます。で、ダビデもじゃあ会いましょうということで、アブシャロムは王と謁見を許されることになりました。さて、ここで考えなければならないことがあります。なぜアブシャロムは王に会いたいと言ったんでしょうか。それもただ会いたいなという話じゃなくて、ヨアブの畑に火をつける。そこまでしてこの会うということにこだわっている。で、そこまでするということは相当の何かの、思いがなければできないことであります。どんな思いがあったんだろうかと考えなくてはいけません。で、素直な方はこう思うでしょうね。あ、やっぱりこのアブシャロム、もう何年間も父親と会えなかった。そばにいながら会えない。子供として親に会いたい、親の顔を見たいというのは当然じゃないだろうか。まあ、火をつけるというようなことは やりすぎだけれど、けれどもアブシャロムはそれだけ強く父親に会いたいと願っていたのだろうと心優しい方は思うと思うんですね。しかしそういう単純な話かどうかということはちょっと疑わなくてはならない事情があります。ある言葉に注目をいたします。28節であります。28節を読みいたします。アブシャロムは2年間エルサレムに住んでいたが王には一度も会わなかった。で、この言葉の中に2年間という言葉があります。2年間おとなしく黙っていましたけれども、2年経った時に、アブシャロムは、こういうことをしましたというパターンですね。で、このパターン以前同じパターンがあったんです。以前にどこかにあった、どこにあったかと言いますと、ちょっとページを前の方っていうか時間をさかのぼりまして13章の23節ですね。13章の23節、おそらくページを数ページ前に戻していただくと13章の23節というところが出てきます。で、これはどういうそこにそれから満2年経ってってあるんですね。満2年経って、真ん中をちょっとはしょりまして、アブシャロムは王の息子たち全部を招くことにしたってあるんですね。ここにも満2年経ってから、アブシャロムは行動を起こしたっていうパターンが出てくるんです。で、この13章23節の2年満2年経った時っていうのは、これは妹タマルが兄アムノンから恥ずかしめを受けた時から2年経ったっていうことです。で、2年間黙っていたけれども、2年経った時にアブシャロムは行動を起こして、この後アムノンを殺すんです。あの時と同じパターンが、この今ダビデ父親に会いたいというこののと同じパターンが繰り返されている。ということは、ただ単にああもう2年間も会ってない、お父さんに会えなくて寂しいですという話じゃないんです。アブシャロムは何かを企んでいて、だから火をつけるということまでして、それを実現しようとしている。アブシャロムが言った言葉、もし私に咎があるなら王に殺されても構わないと言ってますね。ああすごいな、アブシャロムってこうもう命を投げ出して父親に会いたいんだ、王様に会おうとしてたんだ、王様を慕い求めていたんだと思うかもしれません。まあ、こういうのを日本語で殊勝なことを言う、感心するようなことを言っているというふうに聞こえますけれども、アブシャロムはそういう何て言うんでしょうね、何かを考えていますから、何かを策略を考えています。何かというのはこのあと分かるように父である王の命を取ろうとさえ考えている人間ですから、これをそのまんま読むわけにはいきません。裏があるんです。じゃあなんでこんなことを言うのか。王に殺されても構わない。王様、俺を殺してくれ。俺が悪かったんだろう、俺を殺せ。と、なぜそこまで言えるのか。アブシャロムは、王が自分を殺せないということを最初から見抜いている。父親が、だから、父親だから息子を殺せないという意味ではありません。実はダビデ自身が以前言っていたんですね。それがもう一度繰り返しますが、14章11節の言葉です。テコアの女性が、一芝居打って、 ダビデの口から引き出した言葉があったんです。14章の11節、王は言ったという真ん中のところから読みます。王は言った、主は生きておられる、あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。かつてこれはテコアの女性に語った、テコアの女性の息子の話をしていたつもりでしたが、でもこの言葉はダビデの息子にも跳ね返ってくるんです。ダビデ自身にもこの言葉が跳ね返ってきまして、ダビデもこの言葉を守んなきゃいけないんです。自分で語った、つまりアブシャロムの髪の毛一本も決して地に落ちることはない。どんなことがあっても、たとえアブシャロムの兄アムノンを殺したとしても、アブシャロムは殺されるようなことになっては絶対にならないと宣言したんです。で、王様の言葉っていうのは一度語ったら取り消せない、それほど重いんです。まあ、中国でそういうんではなくって、朝語った言葉を夕方取り消しちゃうとかという、まあ、そういう王様がいて、それは大変なこの国民のために混乱を招いたので、それが何て言うんですかね、そういうことはやっちゃいけないのだよということで、そういう話が伝わっているくらいですね。四文字熟語で朝礼誤解という言葉がありますけれども、朝言ったことと夕方言ったことが全然違うことを王様が言っちゃう、それは大変なことなんだって、もうどこの国でも分かっているわけですので、聖書の世界はもなおさらなんですね。王様が一度言ったことは絶対に取り消してはいけないということをダビデはよく分かっている。アブシャロムはそれを利用している。王様がみんなの前で宣言した以上、アブシャロムは絶対に王様の手では殺されないということが分かっていますから、それで王に殺されても構わないと凄んでいるんですね。まあ、それほどこう頭を巡らして彼が行動をしているわけです。さて、ここまで、強引に言っているんでしょうか、アブシャロムがいろんなことをやってまいりまして、ダビデはどう思ったんだろうかと思います。ヨアブのところの畑に火をつけてまで会おうとする、まあ、父親じゃなくてももう腹渡が煮えくり返るという、まあ、その怒りがもう燃え盛るようだという思いが当然あったはずです。本心は会いたくないと思ったでしょう。けれども、もしこのままアブシャロムの要求を無視していったならば、彼はもっとひどい事件を起こすに違いないという予感もしました。まあ、アブシャロムの性格を考えたら、このままおとなしくなるとは絶対に思えないですね。いろんな策略を使って、必ず王と会おうという、そのことを実現しようとするということはもう目に見えてましたから、ダビデはしぶしぶアブシャロムを呼び寄せました。そしてダビデは、王はアブシャロムに口づけしたと書いてあります。まあ、これは腹の中はもうアブシャロムのことにもう怒りでいっぱいだけれども、でもまあ和解しましょう、せっかく来たのだから、というそういう、まあ、親しい親子というもので交わす口づけということではありません。全く違う意味があります。どういう意味があるか、アブシャロムが追放されていて、いたときにダビデはお前もう自分の家に戻りなさいということで戻されました。でもその時もうこれから一切王の顔を見てはならないという制裁をダビデは加えておりました。でそれは最初にも言いましたように、王子の権利ですね、王子としての地位を剥奪するという制裁であります。しかし今それがどうなったか、 王がアブシャロムに口づけをしたということは、このアブシャロムを王子の地位にもう一度戻したということになる。戻したということはどういう、その次はどうなるか。ダビデに万が一のことがあったとき、王位継承権、つまり次の王様になる権利をこのアブシャロムはもらったということになる。他にも兄弟がいたでしょうから、順番としては何番目かといろいろあったとしても、とにかくアブシャロムは正式にダビデの次の地位を継ぐその権利を持っている人になるんですね。実はこれがアブシャロムの狙いである。今まではもうただの、王子じゃない、剥奪されたただの人でありましたが、もうそれが王様が口づけしてくれたということです。自分は王子だ、堂々と言えます。これが欲しかったんです。これで次の一歩を踏み出すことはができるようになるんです。着々と裏で隠れたところで計画を進め、父の命を狙い、王座を奪い取る計画を進めていきます。最初は誰も気がつかなかったのですが、ダビデは、ある時、この策略に気がついたんです。ところが、もう気がついた時は遅かった。このままで殺される、アブシャロメに殺されるということで、命からがら、この宮殿から逃げ出さなきゃいけないという羽目になっていく。このダビデ、イスラエルの王様であります。いろんな戦いを戦ってきた、いろんなその知恵を持った人であります。こういう時はこうしなきゃいけない、こういうふうに裁かなきゃいけないという、そういうことがよく分かっている人であります。けれども自分の家族のことになった、自分の息子たちのことになったらどうなんだろうか。自分の長男アムノンが妹タマルを恥ずかしめたとき、アブシャロムがアムノンを殺したとき、そしてアブシャロムが母親の実家に逃げ込んで、そこから出てこないという状態になったとき、何にもしないんです。自ら、いやこうしちゃいけない、こうすべきだとか指導した形跡がないんです。いつも受け身です。息子から言われた通りに、お父さんこうしてくださいよって言われば、そうかいっていうふうにして、優柔不断な態度しか取れないんです。今日の箇所もそうです。アブシャロムから、王様に会いたいのだと、もう強引に言われますと、それを許しました。そして、その王子としての権威まで戻してしまう。そんなことをしているうちに、結局ダビデはアブシャロムから命を狙われて、王座を奪われそうになっていく、そういう羽目に陥るんです。なんだか信仰深いダビデはどこ行ったんだろう。今日の箇所、今までずっと読んできたけど、もうずっとダビデは愚かな父親になっちゃったような気がいたします。一体この箇所のどこに神様の恵みがあるというのでしょうか。これからそのことを解き明かしてまいります。アブシャロムは兄アムノンを殺した自分の母親のところ、実家の方に逃げまして、そこに引きこもっておりました。でもそれじゃいけないということで、ダビデが言った言葉、あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。これは最初はアブシャロムのことを言ったつもりじゃなかったんだけれども、あなたはアブシャロムのことも言ったんですよ、それを実行しなさいと責められて、ダビデは自分の語った言葉の通りに、このアブシャロムを戻していく。つまりアブシャロムはダビデによって語られた言葉によって救われた。けれども当の本人、アブシャロムはどうか。 その救われたという恵みが分かっていないんです。かえっていやこれは都合がいいな、よしこの機会を利用して自分の目的を達成しよう、相手が父親だろうがエルサレムのイスラエルの王様であろうが、最大限に人を利用して自分の目的を達成しようと考えております。そういう人を神様はどのようにご覧になるのでしょうか。まあ、普通はどう思いますかね。私はあなたを許してあげたんだよ、本当はひどい、あなたは殺されなきゃいけない人なのに殺されちゃいけないと言って、もうそのまま戻してやった、許してあげたのに、その許してあげたという恩を忘れ、恩をあだで返すようなやつはもう許すわけにはいかない、もう徹底的に叩きのめしてやると、こういうふうに考えるのが普通であります。じゃあ神様はどう考えるか。このダビデの姿を通して神様がどのような方であるのかということが浮かび上がってまいります。先ほど言いました、ダビデはなんだかいつも消極的で、いつも弱々しくて、いつも言いなりで、そして言いなりになっているうちに自分の命が狙われて大変な目に遭う。なんだかダビデどうしちゃったのとこう言いましたが、実は神様という方はそういう方なんです。アブシャロムにダビデが、まあ、追い出されていく、エルサレムから追い出されていく、でもそれでもアブシャロムを殺さなきゃいけないと言って軍隊を結成してアブシャロムと戦争するというようなことはしないんです。されるがままに自分は逃げるだけ。アブシャロムはなんという悪いやつだというふうにも責めない。一度許したんです、あなたを戻ってきなさい。その許した相手にその後自分が殺されそうになったとしても、自分の語った言葉、あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはないという、あの言葉は絶対に取り消せない。普通なら取り消しますよ。あの言葉はもうアブシャロムには適用しないから、構わない、アブシャロムを殺せという命令を出すはずですが、ダビデは絶対に取り消さないんです。神様も同じです。神様は罪人である私たちの罪を許すためにわざわざ人となって私たちのところに来られました。じゃあ私たちはその方はどうしたか。あなたの罪を許しますよと言ってくれた方、私たちはその恵みも全然わからない。その方を十字架に追いやって殺してしまいました。けれども神様は一度語った救いの言葉を取り消すことは絶対になさりませんでした。あなたは救われたのです、あなたはその罪の縄目から救われて永遠の命をいただいたのですよ、安心して生きなさいと言ったその言葉、一度言った以上絶対にその後私たちがどんなにこの主であるイエス様にひどいことをしたとしても取り消さないんです。たとえあのアブシャロムのように一度許された、そのことに感謝もせず王の命を狙う、その王座を狙ってもう策略を巡らすというひどいことをしたとしても、あなたは絶対に殺されてはならない、そこにこだわり続けるんです。それが私たちの神様なんです。私たちも救われたときは非常に嬉しい 嬉しかったです。もうこれで自分はもう人生何か幸せな一生を送れるんじゃないかなと思う時期が皆さんにはあったと思うんですけれども、時間が経つうちにどうなっていくか、自分は本当に救われているんだろうか、あの時はもう救ってくださったというなんかこう思ったけれども、自分のこの姿を見れば見るほど、聖書の言葉を読めば読むほど、自分の中にどんなひどい罪があるのかな、以前よりももっとはっきり見えるようになります。そうしますと、こんなひどい汚れた自分、汚い自分、清くなりたいと思いながら次々と汚い思いが湧いてくる、こんな自分を神様はもう呆れ返って見捨てるに違いないと感じ始めるんです。最初は神様は私を抱きしめてくれた、私を愛してくれている、私の救い主だ、この方と私は一生共に歩んでいくのだ、そういう安心感を最初は持っていたの。だんだんだんだん自分の醜さが見えるようになります。ああ神様はもっと遠くに離れ去った、ああもう見えない、どこに行ったんだろうか、もう神様は私の目には見えなくなってしまった、ますます遠く感じられる。そうやっていつの間にか、ああ自分はもう救われていない、もうダメだ、こんなものが教会に行くなんてもうそんなとんでもないことだと言って、自ら何か神様にから離れてしまい、まあ、しまいたいとは思わないけども、何かそういうふうにして不安になったり気落ちする方もおります。しかし今日の箇所を見てお分かりの通り、一度語った救いの御言葉、一度いただいた私たちの救い、これは私たちがどんなひどいことを神様にしたとしても、その救いは取り上げられない。絶対にその救いの約束は私たちのところに確実にあるんだ、そういうことを言っているんです。でも皆さん思ったでしょ、今日読んだとか、アブシャロムってひどい男だ、こんだけお父さんからダビデから救ってくださった、あるいはこう戻してくれた、そこで安心して住んでいいんだよ、まあ、王子にはもうなれないかもしれないけども、でもあなたは殺されるべき人だったんだけども殺されずに済んだんだからと言ってくれたの、その恩を忘れてむしろ父親に歯向かって、それもその策略を隠して時間をかけて味方を集め軍隊を作って、そして準備が整った時にもうわっと攻めてくるんですね。ひどい男ですよ、これは。腹が立つ人もいるでしょう。それでもアブシャロムは救われるんです。皆さんおかしいと思いませんか。こんな男が救われていいんだろうか。不公平だと思いませんか。兄を殺しておいて、そして父親まで殺そうとする人間が救われていく。おかしい。おかしいんです。不公平なんです。その言葉は皆さん自身にも跳ね返るんです。皆さんは聖書を読んで、アブシャロムはひどい男だと言ったかもしれませんが、私たちこそアブシャロムなんです。私はこんなひどいことをしないと思っているかもしれませんが、神様の目から見るとアブシャロムと同じなんです。おかしい、こんな男が救われるはずがない、不公平だと思う、その言葉は私たち自身に跳ね返るんです。不公平だと思えること、おかしいと思えることを神様はしてくださったんです。それほど救いは私たちから取り去られない。そして最後にもう一つのことに触れておきたいと思います。ダビデはアブシャロムの言われるままに 行動しました。お父さん、これから盛大にあなたの息子たちを呼んでパーティーをしたいんですけれども、許してくださいって言った時に、ダビデは分かっていた。これは何か、兄アムノンを殺すためにこういうことをやっているんじゃないかと、分かっていながら許したんです。開いていいよ。お父さん、私はあなたに会いたいのです。たとえあなたに殺されたとしてもいいから、あなたに会いたいのです。と言われたとき、やはりこの男は何かを考えている。何か策略を練っているとダビデは感じたとしても、やっぱり会うんです。そして王子の地位をに戻していくということさえする。もしあの時戻さなかったら、まだ大きな問題にならなかったかもしれないのに、ダビデはいつも息子たちの言いなりになっている。そうやってダビデはかえって自分の命が危うくなり、エルサレムから追い出されている。それでもダビデはその通りに従う。情けないダビデ、弱々しいダビデ、愚かなダビデ、なんてこう息子、なんていうか親バカな父親なんだろうかと思ったかもしれませんが、これが主なんです。私たちの主とはこういう方なんですよ。私たちの前で言いなりになって、愚かになって十字架に行ってくださったんですよ。ここに十字架に追いやられていく主の姿が記されております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の箇所、アブシャロム、父親に会いたかったんだなというような、そういう話ではなくて、本当にどす黒い罪の思いが渦巻いていた。その罪の思いにダビデが巻き込まれて、ダビデがアブシャロムと会う、そのことによってダビデは自分を苦しめていくことになる。自分の首を絞めるような結果になっていく。それでもダビデはアブシャロムを責めない。なんてひどい話がここにあるのか、どこに神の恵みがあるのかと思いました。でもなんてひどい男だと思っていたアブシャロムは私たちです。なんて弱々しい愚かな父親なんだと思っていたダビデ、それはあなたです。私たちはこのアブシャロムのようにひどい策略を巡らして、あなたを十字架に追いやりました。あなたは何も言わず黙々と従ってくださった。でもあなたは救われているんだからと、その言葉を取り消すことのなく、なお私たちの救いを確実なものとしてくださったことを感謝いたします。主よ、どんなに素晴らしいその恵みをいただいていたか、私たちは忘れます。文句を言います。不満に思う時もありますが、どうかそんな私たちを憐れんでください。そしてあなたが救ってくださるその救いの恵みがもっとよくわかるように、どうか導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらくお祈りをいたします。